足を組まないで数値をポト。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。今日のタイトルは、筋肉痛の時は筋トレはやめた方がいいのかというテーマ、タイトルでお話をします。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が、大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい。ベストボディジャパンですが、昨日メールが入ってきて、一番最初、今年初めての大会が4月の20日三重県の津市というところで行われる大会にまずエントリーをしてあったんですけど、それがちゃんと、受け付けましたよっていう、受け付けというか、エントリーが完了しましたというメールが来たので、一応正式に出れることになった。まあ、これよっぽど別に出れないってことは そうそうないんですけど、まあ、一応そのエントリーして正式受付してっていう、あとは支払いをしたら終わりですね。でこの支払いが去年僕は初めて出た大会で、支払いをちょっと忘れていたというか、期日までに払うのを忘れていて、でまあ出れたんですけど、その場合って罰金じゃない、延滞金がかかるんですよね。で延滞金が出場費より高いっていう、もう最悪な事態になったので、今年はそんなことが絶対ないようにすぐに支払いに行こうかなと思ってます。はい。で、今日の本題なんですけど、筋肉痛の時は筋トレをしない方がいいのかという、まあこれこの間テルニャンからちょっと、まあそんなテルニャン、ヒカルンの筋トレに対してテルニャンが心配をしていたんですね。まあヒカルンとテルニャン、これなんでこれが今この話になるかというと、今実はまあ僕ヒカルンのヒカルンというアライエスっていうね、こうコミュニティをの運営をされているヒカルンのダイエットコーチを やらせてもらってるんです、3ヶ月間で。まあその時それを、ヒカルンをつないでくれたのがテルニャンなんですよ。でテルニャンはテルニャンのサポートも今させてもらってるんですね。でもその流れからヒカルンをつないでくれたんですが、まあせっかくこのね、同じ流れでこうつながっている人としてやるので、まあ3人のこうグループ作って、まあ、今度スタイフもライブをやるんですけど、まあ刺激をし合って励まし合っていい影響が出るんじゃないかということで、今3人でなんとなくこう頑張って、まあ、僕が指導をして、お二人がそれぞれの目標に向かってトレーニングしたりとか、食事をこうちゃんと管理したりとかってことをしてるんですよ。で、まあ、なのでこう3人のグループライン、グループ DM ってあるんですけど、まあ、この中でヒカルンが今、まあ、ヒカルンは結構目標高い、高いというか、まあまあハードなことをやってるんですね。そうするとトレーニングを毎日毎日やるんだけど、収録でやってるんですよ。まあもちろん自重というか家でできる程度のトレーニングなんで、すごいそんなね、こうダンベルしたりとかそういうことじゃないんですけど、まあただ続けるとやっぱ疲労が溜まってきて、でまあテリニャンから見ていて、これがすごいちょっと辛そうだけど大丈夫かなみたいな心配をこうしてくれたんですね。で筋肉痛とか時はちょっとこうどうなんだろう、やめさせた方がいいんじゃないみたいな、やめさせた方がいいか忘れたけど、まあそういう話があって、でまあ僕の結論としては、まあそこはやっぱ自己判断ですし、で あまり僕はだから筋肉痛だからやめるってやってしまうとまあこれはねできないんですよ。で、まあ、今日のテーマ、タイトルが筋肉痛の時はダイエットじゃなくて筋肉痛の時はトレーニングはしない方がいいのかっていう、まあ、これに対しての結論は、僕はした方がいいと思いますね。で、まあ、もちろんこれは程度によりますよ、程度によるんだけど、した方がいい。でこの理由はまあ、2つありますね。で1つは軽いその筋肉痛の場合だと動くことで回復が早まることがあるっていう、まあ、これはちゃんとそういうのがあるんですよ。なんとか名前忘れたな、アクティブなんとかっていう、アクティブリカバリーだったかな、そんな感じの名前があって、軽く動くことで、まあ、軽い筋肉痛っていうのは回復が早まるんですね。だから、まあ、それぐらいはやった方がいいっていうことで、もう一つ、の理由は別の部位をやればいいっていう話ですね。例えば、まあ、腕の筋肉痛であったら足をやればこれ関係ないですから、 繋がってないですからね、別のところやるっていう、まあ、こういうふうにしていくと効率よく筋トレができるんじゃないかという、まあ、そういうことですね。だからこういう理由で僕は筋肉痛の時にも筋トレはした方がいい。でそもそもまあ、そもそもですね、そもそも筋肉、まあ、筋トレってそもそもが無理をさせてることじゃないですか。負荷をかけるってぐらいだから筋肉に無理をさせて、だから筋肉痛って起こるわけですよ。なんか繊維が断裂してそれが修復するときに筋肉って大きくなるらしいんですけど、まあそもそも筋トレして何どうこうするってことは無理をさせて負荷をかけているわけなので、まあ、それは筋肉痛ぐらい起こるんですよね。だからそのちょっと筋肉痛があるぐらいでやめてしまったら何もできないっていうのは正直、まあまずそのちょっとこう厳しい言い方をすればそうなるんですよ。まあ、だけど大前提ってもちろん無理してはダメだし、ひどい筋肉痛の場合だと、例えばもうね、本当にこうやりすぎちゃって肉離れ起こしたりとか、まあ、あとはその動きがちゃんとできないから別の変なところにこう力が加わってしまって関節痛めたりとか、まあ、そういうことも起こり得るの でもこの辺って、僕は今オンラインで指導をさせてもらってるわけですね。で僕が受けたのもオンラインだったんですよ、パーソナル。でオンラインで指導する場合のやっぱりここって限界でもあるし、まあオンラインじゃなくても例えばリアルでパーソナルで教える場合でも筋肉痛の痛みってもうその人しか分かんないですよね。本人しか、どうですか、どれぐらい痛いですかって、例えば本当に歩けないとか立てないとかっていうのはまあ見たら分かるんだけど、歩ける範囲の中でどのぐらいのレベルかっていうのってどんな聞き方しても本人次第なんですよね。十中いくつですかとか、僕はその僕のまあトレーナーさんにはそうやって聞かれたことがあったんですね。十の中でどのぐらいの痛みですかとか疲労ですかとか聞かれて、でこの十の中でじゃあ1とか3とかって答えるのもこれも自分のこう何ですか感覚なわけじゃないですか。そもそもの自分の十が十は自分の十であるし、痛みみたいな感覚的なことっていうのは自分以外が共有できることができないですからね。でもだから本当に自分でそこは管理するしかなくて、まあ、ただ言えるのはその無理はしたらダメだけど、でもある程度そこは軽いものだったらやらないとそれはもう筋肉は増えていかないし、やっぱりまあダイエットにしてもじゃあ例えば半年間かけて5キロ痩せるよっていう目標の人と3ヶ月間で10キロ以上痩せるよっていう人は、これはやっぱり当然やることも変わってくるし多少無理するっていうこともねやっぱり必要になってくるんですよ。まあ、それをやることでやっぱどんどんどん筋肉が成長していくし、筋肉が成長していけば代謝がまた上がってよりその効率が上がるというか、だからダイエット今その光るとかまあやってる、まあ僕もそうでしたけど、食事の管理と運動筋肉を増やすってことを同時にやっていくわけですね。だから食事を管理してまずは余分な摂取カロリーとかをまず減らすということになると、それに対してどのぐらい運動量があるかっていう、まあ、どのぐらい動いた消費をしたかっていうことと、あとはその時に筋肉はどんだけ増やせて、その筋肉が代謝をそこでさらに上げてくれるかっていう話なので、これだから例えば3ヶ月間ダイエットやった場合、その序盤の方よりも結構、ね、中盤ぐらいになってくると体重の減りが結構早くなってきたりするんですよね。まあ、でその後に停滞してきたりするんですけど、そうだから最初は多分動いたことに対してとか食事を減らしたことに対してだけの、体重の減少だったりするけど、筋肉がそこそこついてくる1ヶ月後ぐらいとかっていうのはその筋肉による代謝っていうのも増えてくるんですよね。もうこれまさに本当に僕も体験しました。これは3ヶ月の中で、僕の場合2週間ぐらいかな、2週間ぐらい初めて2週間ぐらいから一気に落ちましたね。一気に落ちて最後の残り2週間ぐらいとかは3週間かな、そのぐらいの時にもう一気に停滞してあんま変わんなくなったりとか、っていうのがあったんで、まあこれ多分同じことを、光るとかも同じと部分をたどるんじゃないかなって思います。はい、まあ、その時にか、まあ、メンタルとかあと間違った判断をしないようにするため、する間違った判断をさせないしないように、するのがまあ僕の役目ですね。はい、まあ、なのでまあ、難しいところですけど、判断、筋肉痛の時はトレーニングをするかしないかっていうのは、まあ、まずは自己判断で、 言葉で言うとしたら、あまりにひどい場合はやめた方がいいけど、軽いぐらいちょっとした筋肉痛ぐらいはやった方がいいよっていう。でやる場合はまあ、あえてね、こう普通の話とかってその軽いものだったらやれば回復も早まる、もしくは部位を変えて筋トレする。まあ僕はずっとこれでしたね。これ今もこれですね。部位を変えてやってるから、俊介さんから俊介さんの指導を受けてる時の、メニューが全部そうなんですよね。曜日ごとに決めて、今僕の場合月曜日が背中、じゃあ月曜日休みだ、月曜日は休み、火曜日が背中、水曜日が胸、木曜日が足とか、まあいろいろミックスした脂肪燃焼と下半身みたいなとこですね。で金曜日が腕、土曜日が脂肪燃焼、日曜日が肩っていうふうに完全に分けているので、まあだから僕の場合年中もずっと筋肉痛ですね。筋肉痛がないことはない。これ筋トレしてる人は気持ちすごい分かると思うんですけど、筋肉痛がないのが不安なんですよね。筋肉痛がなくなってくると、ああもうなんかいいのかな、大丈夫かなっていう、最近やってないなっていう感覚になってくるんで、そんな感覚になるともうちょっと、どんどんこうどんどん続けられるかなと思うけど、でも基本的にやっぱりずっと疲労感はあるし、まあでも疲労感もその嫌な疲労感じゃないんですよね。なんか仕事が続いてとか、もう本当に忙しい日が続いてクタクタになるような疲労感って、例えば美容師さんだと12月とかってあったりするんですけど、なんかそういうんじゃなくて、なんとなくこう気持ちはリフレッシュしてるし、頭もすっきりしてるし、まあでも筋肉はなんか張っていってみたいな、ことがあって、でなんかそういう状態続くとなんかすごい気をつけるんですよ。なんか本当に僕40過ぎたあたりからよくあったのが、首とか肩とかで背中をこうつるみたいなことよくあったんですね。なんか一番多いのが朝起きて、着替える時にもう体硬いんで、そのパジャマとか着てるものをこう脱ぐ時に腕上げるじゃないですか、まあ、前のボタンじゃなくてこう上脱ぐやつね、脱ぐやつでやった時になんか背中がピキッと、首がピキッとなったりとかしてたんですよ。でそれをやっぱり筋肉痛がある時ってなりやすかったりしてたりするので、なんかすごい気をつけて今やってるとか、だから日常の姿勢もめっちゃ気をつけますね。洗面所の歯磨きとか顔洗う時も、まあ、ぎっくり腰とかよくなるじゃないですか、のってだから姿勢が悪いからなるじゃないですか、のって姿勢が悪いのと筋肉が減ってくるとなってするので、なんかそういうのもすごい気をつけるようになって、なんか意識はやっぱ変わってくるなっていうのは思いましたね。まあこれは筋肉痛関係ないかもしれないけど、まあ筋肉痛はがっつりやる、がっつりと筋トレをするっていう人はまあ避けられないですよね。避けられないし、そのこと筋肉痛がどうこうって言ってる人見たことないので、そう、まあだからダイエットとかでやる場合っていうのは今日話したような感じで、筋肉痛とはそういう向き合い方をすることいいかなと思います。まあ、あとはケアですね。やった後のストレッチとか準備運動もそうですし、あとマッサージするときに、そういうボディクリームとかで筋肉痛を和らげるようなものが入ったやつがあるんですけど、そういうものをつけてマッサージをすると、もうこれはかなり防げる、まあ、ないことはないけど和らげれるんじゃないかなと思います。はい、では今日は筋肉痛に関してのお話でした。あと僕の公式 LINE、今ダイエットの期間限定で、特典を、無料特典を作ってるので、無料特典は今あなたが今よりも5キロ痩せるための、食事はこんな感じだよってことを、出します。それぞれの数字を出します。はい、なので数字というのは1日の消費カロリーとか摂取カロリー、消費カロリーがこんだけだから摂取カロリーはこんだけにしないと痩せないよっていう数字、あとはその、内訳も出します。タンパク質とか PFC バランスっていうんですけど、タンパク質と炭水化物と脂質の3つの数字を出して、まあ、カロミルってアプリを使って、まあ、カロミルじゃなくてもいいんだけど、記録をもし自分でできればしてもらうと、その大体自分の食事ってものが分かるので、まあ、それをするための数字を出しますので、はい、すごい目安になるんじゃないかなと思うので、はい、まあ、なんとなく食べません、ね、今っていうか、そのダイエットをできてない人っていうのはダイエットしようかなと思った時になんとなく減らすじゃないですか。今夏に向けて痩せようかなと思ったらちょっと食事控えようかなって、じゃあどのぐらい控えてますかって分かんないですよね。多分みんなどのくらい控えるかも分かんないし、 そもそもどのぐらい食べてて、いつもがじゃオーバーしてんのか足らないのかちょうどいいのか、タンパク質を必要だよって言われてるけど、じゃ自分がってタンパク質どれぐらい必要なのかとか、じゃそれに対して今何グラムのタンパク質取れているかとかって多分分かる人ほとんどいないと思うんですね、その記録してるしていない人は、うん、なのでそういうことを無料で出しますので、もしよかったら僕のプロフィールに公式 LINE ありますので、こちらと思ったら追加していただいて、特典と漢字で2文字送っていただくと、その答えてほしい必要事項のアンケートがいきますので、これ答えてくれれば僕が数日以内にお返ししますので、もしよかったらやってみてください。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。努力し挑戦する体の美しさは